はい。今週も水曜日ということで、和製油ワイワイ会のスタンド FM ライブバージョンですね。さて、皆さんご飯食べていらっしゃいますかね。今日は朝からびっくりでしたね。あ、トッツーさん、こんにちは。もう朝ちょっとびっくりしませんでした。私、NHK の朝一見てたら、急に、ね、津波警報が出て、ちょっとビビりましたね。あの音は本当いつ聞いても嫌な音ですね。よいしょ。トッツーさん、相変わらずなんかキラキラしてますね。キラキラ。でも、キラキラしてる最後にね、カニっていうところがなんでなんて思ったんです。ちょっと、これはちょっとエフェクトが出て、なんでやねーって言わせていただきますよ。本当に。あ、タイトルコールにはなってんのに。ちょっと待って。タイトルコールってなってるけど、あ、外した、外した。よかった。外れた。外れへんかと思って、ずっとこのシャワー行くかと思って。ちょっとライブ放送、え、そうなんですか？あー、ライブ放送の時にね。そうそうそう、本当に。もうあの音聞くの嫌ですけど、まぁ、ちょっとね、なんかこう、感覚が過敏になってる方はね、あんまりああいうの見ない方がいいですよね。ちょっとこう、えいえいえい。よいしょ。ガサゴソガサゴソとね、ちょっと音がしてしまう。今日はお昼ご飯の用意をしながら喋ってますね。昼ご飯何食べましたか？まだ食べてないですか？もしかして。トツさんなんか、わりかしこの時間みんなでご飯行くかどうなんかみたいな感じでね、されてますもんね。何を食べようかな。今日は納豆かな。まだです。やっぱりね、食べてくださいね。もうほんと、よいしょ。あんまりね、ああいうの、ちょっとティーって、で、実際にね、沖縄とか、沖縄諸島にね、いてる方々はなんかもう対処しないといけないとは思うんですけれども、まああんまり関係のない地域に住んでいるにもかかわらず、ああいう感じで、こう、緊急地震速報のふいんふいんっていうあの音聞いて、うわぁ、ちょっとドキドキザワザワするわって思われた方は、まあテレビのチャンネルを変えて、3ちゃんか7ちゃんですね。大阪で言ったら。変えて、お、今からスタッフとランチ行ってらっしゃい。そう、テレビのチャンネルを変えて、YouTube とかにして、で、ちょっとね、美味しいお茶でも飲んで、ゆっくりするに限りますね。さて、インスタの方で、今日のね、ライブの背景になってますけれども、インスタの方であげたこの声優ボックスなんですよね。声優ボックスって普通、なんていうのかな、平型のものが多い。平型で、こう上からスポスポスポスポーっと声優を並べていって、で、結果上から見たら何の声優が入ってるのか全然わからんっていうやつですね。で、あ、これ。あ、マイクモード、声を分離にしたらどうですかね。ちょっと雑音は入りにくくなるのかな。でもこれ、タイトルコールとかをするためには、なんていうんですかね。有線イヤホンを使ってないと自分がマイクの返しを聞けないんで、使えないんですけどね。まあいいか。よし。声を分離にしたから少しね、静かになるかな、雑音が入りにくくなるかなと思います。失礼してます。そうで、声優ボックス平型と、なんていうんですかね、こう薬箱的な、あと裁縫箱みたいな、そういう形のものと、あとはなんかスタンド、こうちょっと声優がポコポコちょうど入る穴がくり抜かれてて、でそこに声優をスポスポとですね、こうジャストフィットさせて入れていくっていうタイプが多いんですけれども、まあそれだとですね、なかなかなんていうんですかね、入るけど見えにくいしちょっとね、持ち運ぶときにその平型の場合とか、取っ手がこう、蓋の ね、上にこう金具の取っ手がついてるんですけれども、それ持って持ち歩くの怖すぎて結局抱えることになるんですよね、うん、であれもちょっと使いにくいなと思ってて、いろいろ探してたんですけれども、あの縦型のこういう背景にね映ってるようなボトルをこうなんていうんですかね、こうスペースにスポスポと入れてはいくんですけれども、パカッと本のようにですね開くタイプの、声優ボックスに出会いました。でインスタにあげるやいなや結構なんか皆さんどこで売ってるんですかみたいなことをね、あの興味を持ってくださって、で説明すると、私これはアマゾンで仕入れたんですけど、あの簡単にですね、なんていうかな、これ閉じるとこうちゃんと金具があって、バチンバチンとこう止められるようになってるんですね、スーツケースみたいな感じで。で上に、ちょっと見えますかね、こうなんていうの、持ち手の部分が、右側左側それぞれ1本ずつついているので、その2本を持ったまんまカバンみたいにしてね持ち運ぶことができるんですよ。結構これ便利なんですよね。で、あの声優を押さえている黒い線みたいなところはですね、これゴムになっているので出し入れも比較的しやすいし、落っこちてくることもないんです。確かにね、押しむらくはこのなんていうかな、これ10ミリサイズとか15ミリまでやったら入るんですかね。ちょっと一つ一つのコンパートメント、ね、この声優が入るスペースがでっかいので、どちらかというと私は5ミリリットルで買うことが多いので、5ミリリットルサイズにもうちょっと減らしてほしい。あ、いってらっしゃい、トツさん。いってらっしゃい。こういう風にして遊んだりとかする。あ、桜ありがとうございます。桜が、ねえ、いいですね。もうそろそろ開花かなと思ったら、今日はめちゃくちゃ大阪すごい雨降ってますけどね。一日中雨だそうです。花散らしの、ね、雨なんて。ああ、桜ありがとうございます。綺麗ですね。うん。ちゃんとね、お花見したいですね。はい。ちょっとうちのペットロボットが、私もみたいな感じで叫んでますけれども、ライブ続けていこうかなと思います。ね、ともちゃんさん、聞いてくださってありがとうございます。もう気軽に聞きながらですね、突っ込みたくなったらチャットの方で、コメントの方でバンバン突っ込んでいただいたり、私お話できるよっていうことであれば、ぜひぜひ参加して喋ってくださいね。こんにちは。はい。この、ね、この声優ボックスいいんですけど、5ミリリットルのサイズに合わせてほしいっていうのと、あと1ミリリットルとかのね、3ミリ、1ミリとかの小型のボトルが入るところをどうにかしたいな。なんかこう、別に取り外しできるちょっとね、枠みたいなのがあれば、1ミリ、3ミリも結構無駄なく収納できていいんじゃないかなと思います。使い勝手いいですけどね。私これをガチャンと閉めて、あともう一箱を買ったんですよ。で この今映ってる方には、和声優しか入れてないんですけど、それでももうね、スペースが足りなくなってきてるので、あとは家にある海外声優の方をね、またもう一個この箱の中に入れて、並べて、無印のスタッキングシェルフじゃないわ、ユニットシェルフですね、に、本とかと一緒に並べて立てられるんですよ。めっちゃ便利です。あとはなんかこう、マルシェとかするときに見栄えがいいからこれ欲しいですっておっしゃった方もいらっしゃって、で、確かにね、これをこうパカッと開いてテーブルとかの上にね、置いとくだけでなんかちょっとディスプレイになってかっこいいですよね。平型だとね、確かにその声優ボックスやなっていうのはパッと見わかるんですけれども、どんな声優が入っているのかってシールに書いてわざわざトップの蓋にね、貼ってあげないとわかんないですから、そういう意味では、このバーッとボトルを見せられる、このデザインいいなと思いました。あ、町の牛乳屋さん、こんにちは。ちなみに、もう随分昔、もう何年か前になるんですけど、私、 声優ボックスを自分でやっぱり理想的なものを作りたいなって、なんか全部帯に短し、たすきに長しみたいな感じで、よっ、およっ、とぼとぼとぼとぼとぼと。皆さんはお茶飲んだり、ご飯食べながら、ね、やりましょうね。ゆるゆると昼のライブは。そう、何年か前に、アロマセラピストの友人とインスタライブで、奥に杉ですね。日本の九州、熊本県の奥に町森林組合さんが通っている奥に杉で、当時は煙突町プペルのね、バッジを作ってもらってたんですよ。それを小国町のリターン品にするために、家庭にクラファンやって、家庭に、そうそう、いろいろデザインとかはこんなんどうですかって聞いて作ってもらって、で、豪雨災害があった時にね、売り上げを、小国町の方に寄付したんですけど、うん、で、その時にお礼として、小国杉の職人さんが、名刺入れをね、作ってくださったんですよ。結構可愛い名刺入れで機能的にも良くって好きでねずっと持ってるんですけど、まあ、こういう風に職人さんがいろいろ作ってくださるんやったら声優ボックスとかもオグニスで作れたらいいんちゃうかなって。杉ってやっぱり軽いんですよね。うん。なのでこんな感じで作ってもらえたら一体どれぐらいになるんですかねって言ってこう軽く妄想したやつをですね小国町森林組合さんの方に相談で送ったんですけれども、作れることは作れるやろうけど、めっちゃ高なると思うよって言われたんですよね。いや、そりゃそうですよね。国産材やし、オリジナルデザインで一からね、作ってもらわないとダメなんで、まあ、量産できるようになったら、あるいはちょっとはね、価格は下がるとはいえ、この、今ね背景に映っている声優ボックスはまあだいたい5000円ぐらいで買えちゃうものなんですよ、アマゾンで。材質はパイン材なので松の木なんですけど、まあ軽い。本当に日本やったらね、これが切り箱とかやったらもうめっちゃいいですよね。軽くて調節してくれるし、でもめっちゃ高くなるああ、もうなんか、価格がな、吉野ヒノキとかで作りましたってなったらもうなんか、ね、代々受け継がれていくようなもんになるんちゃうかって感じですよね。おばあちゃんの薬箱的な感じで、なんか、古民家とかに置かれるようになったらちょっとかっこいいと思うんですけど、でもね、作ると作ったらな、高いんだな。もうちょっとね、その一般の人たちが、買いやすく、せめて海外産の 1.5 倍から2倍ぐらいに収まれば、まあ、本なんて、消耗品じゃなくて、こうずっと長く家具のようにね、使っていくもんなので、なんとかならんかな、とは思います。ただまあ、やっぱり飛騨産業さんとか、あとオークビレッジさんの家具とかね、見てるとね、まあ、お値段してくるよね、っていうような気はします。どうでしょうね。皆さん、こういうのを考えたりとかしないですかね。参考として、あれです。何やったかな、私の大好きな、漫画なんですけれども、ちょっとくるくるくるっと見てみましょう。結構その文化的なものも学べるんですけど、あ、あった、不思議の国のバードというね漫画があります。で、これバードさんがですね、日本を、まあ、いろんなところを旅していくことになるんですけれども、そのバードさんが旅している途中に、なんか出てきた、なんていうのかな、植物採取用のキットなのか、ボックスなのか、それか薬箱やったのか、なんかすごい、これ専用ボックスとして使えるんちゃうんっていうような形の箱がね、出てきたんですよ。すごく印象的だったので、まだちょっと読み返してね、その場面を参考にしたいなと思います。 うん。ね、なんかこう、もっと考えたら、日本人ってそういう細工とか上手なんでね、もっといいのができるんじゃないかなと思いますね。さあ、整理収納のね、季節です。3月、4月となって新学期始まりますのでね、新しい生活環境、新しい部屋に引っ越す人、ね、新しい気持ちでなんか始めてみようかなって思った時、こういう精油ボックスをね、ちょっと新調してみるっていうのもいいかもしれないですね。今日は、ダラダラとですね、精油ボックスについて喋りましたけれども、うん、なんかプロジェクトとしてね、こういう国産でもっと長く使えるいいものというか、どうせその、買って結構長く使うものに関しては、海外産のね、木材ってすごいやっぱり安いんで、安いからこそ私たちがまあ普通に買える値段でこういうものが提供はされてるんですけれども、でも、あえてそこ国産材、どんどんどんどんやっぱ国産材活用していこうっていう動きがあるんですよね。で、針葉樹、ヒノキとか杉とかの植林されてた針葉樹が、まあ、原材として使われて、建物に使われてきたけど、今どんどん値下がりをしていて、外国産材に分けていると。で、針葉樹も余ってきてるし、杉なんか花粉症でね、杉減らせ、杉切れ、みたいな感じになってるし、杉の花粉終わったら今度はヒノキの花粉かよ、みたいな感じでね、すごい、なんか邪魔者にされてます。植えたのは人間なんですけど。うん、で、その針葉樹だけじゃなくて、じゃあ広葉樹はいらん木なのかっていうと、まあそうじゃないよ、っていうのがだんだんこう何て言うのかな、広がってきているというのがあって、で例えばそうですね、奈良の木とか土地の木とか、まあ、先日もね、ゆいかさんの50周年記念、ね、オークビレッジ50周年記念の阪急のですね、イベントを見に行ったんですけど、あ、ともちゃんさんは針葉樹の香り好きです。そうですよね。いい香りがするので、本当杉箱とかね、なんかこう、贈答品とかで切り箱とか、木はまあそんなに香りはしないですけど、杉の箱とかね、嗅ぐととってもいい香りがしますね。あとは、お家ですよね。精油じゃなくても木材からね、どんどんどんどん揮発されてきてるそういう香りの成分ってすごく素敵ですよね。で、その、オークビレッジさんの50周年記念のイベント見に行った時にも、土地の木のテーブルあったんですけど、一枚板のね、まあ、すんごい目玉飛び出るような値段はしてたんですけど、でも、木目のところが、なんか見たことないようなキラキラとね光っているような感じがして、まあ、とっても綺麗でした。何の加工もねしてなくても、ああやって樹木が持っているその細胞の形とか、なんかそういうね木の肌質感だけで光を反射してあんなキラキラとこうウェーブして見えるもんなんだなっていう風に思いました。もしそういう材でね、いっぱい作ってくれたら、めっちゃ、なんか、いいよねって思うんですけど、まあ、やっぱり目玉飛び出るような値段で。わあ、軽く百何十万ぐらいしてたな、テーブルは。で、なんか一枚もののプレートのものを飾ったり、ご飯に使って、たりとかでもいいんですけど、そういうなんか ごっつい厚みのあるプレートで綺麗に研磨されててツルツルってなってるんですけど、それも確か万円1、2万円ぐらいしてたかな、1枚ずつで。それ考えたらボックス使ったら絶対3万ぐらいいくよねとか思っちゃうんですよね。うん。ちょっと財力があればな、私に財力があれば、うん、そんな心の叫びが出そうな感じです。ただまあね、 いろいろな使い道、もしくはまあそんな大きいものでなくても小さいものからですね、いろいろ作っていってもらえたら、そしてそれをまた買うことで、経済活性化、森林に回すお金ですね、森林をメンテナンスするためのお金となって、で、また綺麗な森が育っていく。で、その森に降った雨が川になって栄養をたっぷりですね含んだフルボ酸とかいっぱい入った水がまた川に流れていくことで川の生態系が豊かになっていって、でさらにそれが海に流れていって海も豊かになっていくっていうのが一番いいですよね。私たち森のね、お肉系を食べるのもそうですけど、やっぱ魚も美味しいのがいいですしね、海藻とか美味しいですもんね。そういうのをなんかこううまいことね回していったらいいなと思います。まあ私が何ができるっていうわけでもないんですけれども、せめて日本の、まあ、土地から取れたもので、しかもまあ無理に取ったものではないもの、うん、余っているものを実は活用できるんだよということで活用したもので捨てられているものを価値に変えるような活動から生まれた商品っていうようなものを、まあ、こんなものがあるんですよってアナウンスするのが私の役目ですね。なかなかその現場で作るっていうのは大変なので、なのでぜひ、まあ、ちょこちょことねいろんな商品を紹介していこうと思っていますので、まあそういう情報をぜひ聞いていただいて、読んでいただいて、で、あ、これいいなって思ったら、まあお買い物をしていただいて、で、そのお金がまた生産者さんのところに戻って、っていうような、ね、いいことをぐるぐるぐるぐると回していけたらなと思います。はい。ちなみに昨日は宮崎県のカザさんですね。このスタンド FM でも数日前に息子とライブ配信して、で、サンプルいただいたものの声優のレビューをですね、させていただいたんですけれども、実際カザさんがそれを聞かれまして、詳しくズームで、教えてくれませんかということだったので、昨日はズームをしながらですね、いろいろその香りについてとか、現状の課題についてとか、まあどうやったら受け入れてもらえるかなとか、あとは、そうですね。まあそれを含めて、その他に商品開発ができる素材がありそうなのにそれはしないんですかみたいな話ですね。いろいろやっていきました。結構ね、もう普通に喋ってたら2時間以上ね、話すことは尽きないですね。で、カザさんもですね、すごい美人さんなんですよ。カザさんすごい美人さんで、なんか画面で、じーっと見て、べっぴんさんやなって思いながらちょっと喋ってたんですけど、カザさん、おしゃれな感じなので、こう、なんか、よくね、海外のフレグランスメーカーとかって、すごい日本の中でおしゃれな展開をして、バンバン打っていくっていう手法をね、やってますよね。で、やっぱりそれを見ると、若い人たちと、あとファッションに興味がある人たち、インテリアとかファッションに興味がある人たちが買っていくんですよね。うん。で、そういう展開もね、できるかもしれないですね。私はあんまりそういうの上手じゃないんですけれども、もう、ちょっとおしゃれだから、これを持ってることによって、なんかいいの持ってるねって言って、それが広がっていくっていうような展開もできるかもしれない。ちなみに明日はですね、山形県でブルガリアローズを、ブルガリアからね、譲り受けて、その苗をどんどん大事に育てて、無農薬なんですよ。で、バラをどんどん育てて、で、作付け面積って言っていいのかな、面積もどんどんどんどん広げていって、そのバラの花を手摘みで、手摘みですよ。バラの花、手摘み。あれ咲いたばっかりじゃないとダメなんですよね。そのバラの花を手摘みで摘んだやつを水蒸気蒸留法でローズオットーの精油とか芳香蒸留水を取られている山形蒸留所さんとですね、明日ちょっとお話しする予定なんですけれども、これもまたちょっと楽しみですね。 私もなかなかそんなずっとどこで誰々がどんなことをやっているっていうのは一覧でまとめたりとかは全然してないので、こういう出会いっていうのは割と突然現れるんですけど、インスタで私のことをフォローしてくださったので、あれ山形プラ蒸留所、山形県は聞いたことなかったなと思って、聞いたことなかったんですよ、ここまでなんかいろんなこと調べてたのに。熊本のダマスクローズであったり、出雲のサヒメであったり、そういうバラがコスメとかこういう精油とかローズウォーターですね、こういったものに活用されてるっていうのはすでに知ってたんですけど、山形はねちょっとまだ盲点でした。大変申し訳ないそんなので、いろいろお話を聞けたらいいなぁと思っています。そうなんですよ、ともちゃんさんローズウォーター欠かせないんですね。そう、山形でね、しかも山形のよいしょよいしょ、これね、なんでこのブルガリアローズを山形で育てることになったのかなんですけど、始まりは2016年にこの山形県の村山市、山形県村山市が東京2020オリンピックのブルガリアの新体操チームのホストタウンになったんですって。でそっから次の年にね、2017年にじゃあご縁があるんやから、じゃあバラをね生かして地域活性化のプロジェクトをしたいなっていうことで企画が持ち上がって、で2018年にブルガリアからダマスクローズの苗を輸入して試験栽培を始めたそうなんですよ。そっからですって。面白いですよね、そういうご縁で始まることもあるんやと思って。そうそうそう、でしかもダマスクローズなのでもちろん香りはねいいわけなんですよね。日本でもいろんな場所でね、さっき言った熊本とか、まあ、出雲なんかでもね、バラっていうのはいろいろ、なんていうかな、まあ、蒸留もされてるんですけど、で、あと滋賀県の方にですね、確かプリンセス雅子とかはね、品種改良で作られているバラ農家さんね、ありますよね。そういったところもありますので、その日本のバラ、和バラっていうタイプでいろいろね作られているところも増えてきてるとは思うんですけど、もうそのままブルガリアからもらった苗をブルガリアローズとして育てているっていうところで、ほほーと思ったんですね。お値段見ると多分びっくりされると思います。そんな安くて大丈夫なんですかっていうような価格なのも驚いたんですよね。で見てみるとすごく一生懸命されてるっぽいので、バラがなんていうのかな、大切にされてる感が見えてくるっていうようなとこなんですよ。また改めてね、明日お話終わってから、まあ、いろんなことをですね、またこの音声メディアを中心として、はい、お餅どうした、お腹減ったら戻って、や、すごいペットロボットが騒いでますね。まあそんなお話をですね、またちょっと詳しくご紹介できたらなと思いますので、気になられたらぜひね、インスタもしくはまあホームページかな、チェックしていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、そろそろお時間ですかね。皆さんね、お昼ご飯のお供でありがとうございます。ちゃんと食べてますか、ね、ともちゃんさんありがとうございます。町の牛乳屋さんもありがとうございます。またね、ライブの方は、まあ、来週水曜日またできるかなっていう感じなんですけど、まあ毎日朝配信の方はほぼほぼね、毎日やってるので、はい、インスタね、そうそう、ぜひぜひもう見てみてください。そう、気になったこととかあったら普通にレターでね、これどうやったんとかね、送ってくださったら、また回答会とかもしますので、ぜひぜひお気軽にお寄せください。はい、本日も和声優ワイワイ会のスタンド FM ライブバージョンお越しいただきましてありがとうございました。では終わります。失礼します。